はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。去年ね、東名高速で煽り運転事故があったんですけどね、まあ、去年6月にあった東名高速で起きた事件なんですけどね。で、まあその犯人が石橋って言うんですよね。まあ要は何したかっていうのも、まあ追い越し車線に、まあ被害者の車無理やり停車させて追突事故を起こさせたっていうってことで、石橋って人がね逮捕されたんですよね。で、まあこの事件、まあ捕まってるんですけど、まあ全く関係のない北九州市の石橋建設工業の男性社長が石橋被告の父親だっていう嘘の情報がネットで拡散されて、で、嫌がらせの電話が殺到して事務所は一時閉鎖されて、で、まあ警察が去年12月か名誉毀損容疑で捜査に着手して、30日までに、まあ3月ですね、までにデマの拡散に関与した疑いのある11人を特定したということですっていう。で、石橋建設の社長は11人を名誉毀損容疑で刑事告訴して、で、警察は容疑が固まり次第立件する方針ですっていう。まあデマ拡散されましたからね。なんかね、もうね、結構匿名とかやとね、ね、未だにいるんですよねっていう。あの、匿名でね、書いたら大丈夫とかっていうね、思ってる人っていう、ね、発言にはね、責任があるっていうか、2チャンネルに書いても責任はあるんですけどね。なんかね、まあ、というかこれ、その、裏も取れてないのによくこんなに乗っかれたよなっていう。その、まあ、誰かが嘘の情報を流すわけじゃないですか。で、それに乗っかれたっていうのがね、乗っかるっていうのがすごいなっていう。まあね、まあ結局、デマでしたからね。実際もうね、そんな裏と、ね、裏取らずにね、裏取ってない情報にね、そんな乗っかっちゃう人らをどんどん取り締まられたらいいと思うんですけどね。ねえ、あの、でもそもそもね、なんで身内を叩くのかっていうね、なんかね、そのストレス発散とかになりますからね、あとはまあ、正義の鉄槌を下すっていう。まあ実際はね、まあ、やってて楽しいとか、ストレス発散とか、その場の暇つぶしとかでやってるんでしょうけどね。まあね。まあネット上の死刑ってやつですよね。私の刑っていう。犯罪者を許すな。犯罪者の身内を許すなっていうね。まあ言うても、ね、あなたたちにその権利ある、っていうかそもそもね、っていう。一般人に、犯罪者の身内を、ね、無関係の一般人が犯罪者の身内を叩く権利ってあるのっていうね。まあね、別に警察とかみたいな権利あるわけじゃないですからね。その、ね、被害者の身内が、ね、被害者の家族について言うのもこれも微妙ですけどね。とはいえね、全く無関係の人間がね、裏も取らずに乗っかってね、ね、嫌がらせの電話とかね、ネットで叩いたりするっていうね、わ、すげえなっていう。これね、勘違いしちゃいけないんですけどね、みんな書き込んでるから大丈夫ってわけじゃないんですよね。その自分も乗っかったらね、その自分がその中に加わるだけでね、みんなしてるから大丈夫なんて保証は全くないっていう。いや、それでもね、まあ、気持ちいいですからね、自分が正義と思ったりね、こうみんなが叩いてるところに乗っかって叩くのってね。でもね、でもこういうこともあるんだよっていう。 だから想像力が欠如してるっていう、そのネットって和らぎますからね、いろんなものが。だからなんかね、その画面で書き込むとね、画面に書き込みが出てね、なんかあんまりね想像できないっていう、その自分が訴えられるとかっていうね、まあね、こういうのやるとね、とね、取り締まりがやりづらくなるとかっていうね言いますけど、それはね警察に任すときゃいいんですよっていうね。え、だって僕ら一般人がね、裏も取れてない情報に乗っかってね書き込んだりするってね、無謀極まりないですからね、むしろ自殺行為ですからね、そこまでしてっていうね、もうね、そんなん書き込むんやったらね、もっとねくだらないことで書き込みしとけばいいと思うんですけどねって思うんですけどね、でもなんか乗っかりたくなっちゃうっていうね、ねえ、アホ臭いですけどね、ネットで書き込んで、で現実世界で訴えられるっていう、もうねそれで現実世界に影響あるってね、うわーと思いますよね。って思うのは、これ僕にとってネットはあくまで遊びだからなんでしょうねっていう。まあだからね、そう考えると遊びにすごいリスク高いことしてるよなっていう、そこまでしてなんかあるのっていうね、って思ったりしますね。はい、どうもこんばんは、 JK です、よろしくお願いします。去年ね、東名高速で煽り運転事故があったんですけどね、まあ、去年6月にあった東名高速で起きた事件なんですけどね、でまあその犯人が石橋って言うんですよね。まあ要は何したかっていうのも、まあ追い越し車線にまあ被害者の車無理やり停車させて追突事故を起こさせたっていうってことで、石橋って人がね逮捕されたんですよね。でまあこの事件、まあ捕まってるんですけど、まあ全く関係のない北九州市の石橋建設工業の男性社長が石橋被告の父親だっていう嘘の情報がネットで拡散されて、で嫌がらせの電話が殺到して事務所は一時閉鎖されて、でまあ警察が去年12月から名誉毀損容疑で捜査に着手して、30日までに、まあ3月ですねまでにデマの拡散に関与した疑いのある11人を特定したということですっていう。で石橋建設の社長は11人を名誉毀損容疑で刑事告訴して、で警察は容疑が固まり次第立件する方針ですっていう。まあデマ拡散されましたからね、なんかねもうね結構匿名とかやとね、ね未だにいるんですよねっていう、あの匿名でね書いたら大丈夫とかっていうね思ってる人っていう、ね、発言にはね責任があるっていうか2チャンネルに変えても責任はあるんですけどね、なんかね、まあというかこれその裏も取れてないのによくこんなに乗っかれたよなっていう、その、まあ、誰かが嘘の情報を流すわけじゃないですか、でそれに乗っかれたっていうのがね、乗っかるっていうのがすごいなっていう。まあね、まあ結局デマでしたからね、実際もうねそんな裏とね裏取らずにね、裏取ってない情報にねそんな乗っかっちゃう人らをどんどん取り締まられたらいいと思うんですけどね。ねえ、あのでもそもそもね、なんで身内を叩くのかっていうね、なんかね、そのストレス発散とかになりますからね。あとはまあ正義の鉄槌を下すっていう、 まあ実際はね、まあ、やってて楽しいとか、ストレス発散とか、その場の暇つぶしとかでやってるんでしょうけどね。まあね。まあネット上の死刑ってやつですよね。私の刑っていう。犯罪者を許すな。犯罪者の身内を許すなっていうね。まあ言うても、ね、あなたたちにその権利ある、っていうかそもそもね、っていう。一般人に犯罪者の身内をね、無関係の一般人が犯罪者の身内を叩く権利ってあるのっていうね。まあね、別に警察とかみたいな権利あるわけじゃないですからね。そのね、被害者の身内がね、被害者の家族について言うのもこれも微妙ですけどね。とはいえね、全く無関係の人間がね、裏も取らずに乗っかってね、ね、嫌がらせの電話とかね、ネットで叩いたりするっていうね、わ、すげえなっていう。これね、勘違いしちゃいけないんですけどね、みんな書き込んでるから大丈夫ってわけじゃないんですよね。その自分も乗っかったらね、その自分がその中に加わるだけでね、みんなしてるから大丈夫なんて保証は全くないっていう。いや、それでもね、まあ、気持ちいいですからね、自分が正義と思ったりね、こうみんなが叩いてるところに乗っかって叩くのってね。でもね、でもこういうこともあるんだよっていう。だから想像力が欠如してるっていう。そのネットって和らぎますからね、いろんなものが。だからなんかね、その画面で書き込むとね、画面に書き込みが出てね、なんかあんまりね想像できないっていう。その自分が訴えられるとかっていうね。まあね、こういうのやるとね、取り締まりがやりづらくなるとかってね、言いますけど、それはね、警察に任せときゃいいんですよっていう。ねえ、だって僕ら一般人がね、裏も取れてない情報に乗っかってね、書き込んだりするってね、無謀極まりないですからね、むしろ自殺行為ですからね、そこまでしてっていうね、もうね、そんなん書き込むんやったらね、もっとね、くだらないことで書き込みしとけばいいと思うんですけどね、って思うんですけどね。でもなんか、乗っかりたくなっちゃうっていうね。ねえ、アホ臭いですけどね。ネットで書き込んで、で、現実世界で訴えられるっていう。もうね、それで現実世界に影響あるってね、うわーと思いますよね。って思うのは、これ僕にとってネットはあくまで遊びだからなんでしょうね。っていう。まあだからね、そう考えると遊びにすごいリスク高いことしてるよなっていう。そこまでしてなんかあるのっていうね。って思ったりしますね。はい。で、次の話題なんですけどね、仮面女子のメンバーのね、坂本真奈が、顔面整形に挑むことを告白したんですよね。まあ、YouTube でね、整形しますって言ったんですけどね。まあ、あとその時にね、すでに二重整形してますって言ったんですけどね。まあ、あとは口元のほくろとか、クマの除去とか、涙袋のケースなどを考えてて。で、整形手術前とか、手術後とか手術中も全部動画にしたいと思いますっていう。で、あと、クラウドファンディングサイトで、整形資金募りますっていう。まあ、すべてを公開することで私と同じコンプレックスを持っている女の子たちに一歩踏み出せるようなきっかけになりたいと思っていますっていう。まあね、整形は言いますけどね、一回すると、もうどんどんやってしまうっていう。その、一回やったら今度はここが気になる、ここが気になるっていう。 まあだから一回やってしまうともうね、そのタガが外れるっていうかね、そのもうやりやすくなるっていうね。いやまあね、整形ね、いや個人的に整形は反対じゃないんですけどね、反対じゃないんですけど、知ってからやるって言われるとうーんってなるんですよね。微妙なんですけどね、知る前からね、整形してる分にはね何も思わないんですけどね、その知った後でやられるとね、言うたらもう今の顔知ってるわけじゃないですか。そっからいじられて、でいじった顔の人とこれからもね付き合っていくってなると、うん、自分はそれ受け入れられんのかっていうねっていう。まあでも不安にしたらね、分かりやすいですよね。今の顔で満足してる子はね、お金出さんかったらええし、でもっと可愛くなるんだったらって人はね、お金出せばいいしっていう。まあとはいえね、これもだいぶリスク高いですけどね、その可愛くなるとは限らないっていうね、ここら辺はね、まあまあでもほんまなんかこういうの地下アイドルやなーっていう、もうこんなのも切り売りしないといけないっていうね。まあだからそこ、だから地下なんですけどね。地下アイドルっていう。まあ言うと、AKB とか、乃木坂とはね、違うっていう。こんなことですらね、売りにしてしまうっていう。というかもう、売りにしないとやっていけないっていうね。まあ売りにしなくても地下アイドルやっていけるんですけどね。ただ目立つためにはっていう。まあね、整形の過程見たいかって言われるとみんな見たいんですかね。まあまあでもすごいですよね、整形資金募るっていう。まあでも映画のね、制作費とかね、あの CD のレコーディング費用とかね、募るのと同じようなもんですよね。この女の子を作っていくための資金募るっていうので、まあそれでもああそこまですんのかっていう。まあね、整形って難しいですよね。ね、その周りの人間がね、どんだけね、何々ちゃん今のままで可愛いよ、今の顔で十分だよって言ったってね、本人がそれに不満抱いてたらね、もうそれはね、なんともね、ならないっていう。ね、結局本人が整形したいのを止めるのって難しいですからね。その子の顔の問題ですからっていう。こればっかりはね、本人が納得せえへんとっていうのですからね。で、難しいですからね。ね、周りがね、なんぼ言ってもね、本人が不満に思ってたら、もう止めようがないっていうね。ね、周りがいいって言ってるんやったらいいんじゃないかって思うんですけど、ね、本人が納得しないとっていう。あとですね、映画見てきたんですよね。まあ何見てきたかっていうとね、どこ DD、日本全国どこでもアイドルっていう。まあどんな内容かっていうとね、ロコドルっていう、地方のアイドルですね。地方のアイドル3組を3人の監督が、描くっていうやつなんですよ。で、まあ3組の監督が、まあ3組の地方のアイドル を描きますっていう、まあ単館上映の映画なんでね、内容はなんか難解でしたよね。難解、まあ面白くないというか、まあ伝わりにくいというか、まあ単館上映やなーっていう。まあ出てきたのはね、3組は乙女コーポレーションとファンタライムとミナナロっていう、乙女コーポレーションは長野やったかな、でファンタライムは福岡で、ミナナロは静岡のロコドルなんですよね。まあね、乙女コーポレーションはね、長野県のご当地アイドルっていう、まあもうここはもう解散したんですよね。まあ、初の全国ツアーやって1000人集める、目標やったんですよね。で1000人集まらんかったら解散っていう、で1000人集まらんかったんで解散っていう、いやすごかったですよね。この映画撮ってる途中でもう解散決まっちゃいましたっていう、まあね、いわゆる解散商法ですよね。何々、まあだから何人集まらなかったら解散とか、まあ解散とかじゃないんですけど、何人集まったら何々しますとか、まあツイッターでリツイートなんぼされたら何々しますとかっていうね、解散、あのね、この解散商法ね、やめてほしいっていう。まあね、もう人気ないグループがね、もうね、これがダメやったらってことでね、やってる部分もあるんですけどね、いやー、それでもね、なんか悲壮感あるからやめて、悲壮感あるんでね、なんか見てて辛いっていう、解散商法ね、何人来なきゃ解散ですよっていう、まあ言うたらね、あなたたちの応援が足りないからっていうね、ね、何人ライブに来ないととか、何枚 CD が売れないとっていうね、これね、あなたたちの応援がっていうね、すごい、ね、ものすごい負荷要求するっていうね、で、ダメやったらダメやったらで、応援してたファンも、ああ、俺たちのせいでってなるしっていう、すごいなんかね、悲壮感しかないっていう。解散すんのはいいんですけどね、すごいね、お互いにね、負荷をかけるような解散の仕方ってね、っていう。まあね、人気ないならって終わるのはね、解散の別にいいんですけどね、その決定打をオタに委ねるっていうね、はっきり目に見える形でっていう。それね、うわぁ、やめてほしいなっていう。で、解散なる。でもね、自分たちのせいで解散っていうね。なんかね、なんかその解散はいいんですけどね、解散は辛いんですよ。決断なんですよ。でもね、できるだけ明るくね、応援させてほしいなって思ったりしますね。では今日はここら辺で終えたいと思います。お相手は JK でした。